まあそれに比べるとこの龍吉の妻は実家へ帰ってしまったりね、まあそんなにけなげな感じはしないですけどもね、まあこれは長子が主人公ですからね。まあ昔は離婚するときになかなか子供は連れていけなかったものなんでしょうけどもね、でも何も実家へ帰らなくてもいいのになって思うけどね、子供がいるのにって思うけど、まあ旦那が感動されたらやっぱり居づらいんでしょうかね。まあ腹も立つでしょうけどねそんなわけでね、この龍吉の浄瑠璃ですよね、話にますます風情をね添えているところですよね。で最後のね、体重を語って二等賞をもらったって言ってね、これ体重って何かなって思ったんですけども、あの太閤記のね十段目っていうことで体重っていうらしいですね。でまあ絵本太閤記っていうやつがあってね、でまあ実際の話を元にしてちょっと名前を変えたりしてね作ったお話で、まあ有名なものらしいですね。でまあその中の第10段だけを普通は演じるから、まあ、体重っていうね風に言われてるらしいですね。でこの三月半七もやっぱりね、あの酒屋の段っていうねこのところだけが演じられるようで、他のところはあんまりね、あの上演もされないようなんですけどもね。まあそんなことで夫婦善哉を朗読が終わったんですけどもね、まあなんだか知らないけど誤読が非常に多いんですよね。もう情けない呆れるほど間違いだらけでね、なんだっていうぐらい間違ってるんでね、このまんまで置くわけにはいかないし、あとやっぱり初めて読んだんでね、ちょっと読み方が変なところが多いんですよね。で大阪弁もなんかめちゃくちゃで全然おかしいしね、まあ自分大阪弁あまりわからないし、まあ、お手本ね誰かこうやってもらえればいいんですけど、こんなんかなって感じで聞いて、あまりにもね自分でおかしいなって思うから、ちょっとでもね不自然にならないようにねって思ってやってるんですよね。まあ方言っていうのはね、あの例えば私の住んでいる飯田市ね、ここも方言すごくあって、前テレビドラマでねやっぱり自分の住んでいる町で起きた事件を元にしたドラマがあった時にやっぱ見ますでしょ、そういうのってね、なんか興味あるからね。そしてやっぱり東京の女優さんがこう飯田の方言を喋るんですけども、なんか変ですよねやっぱりめちゃくちゃおかしかったですよね。だからまあこればっかりはしょうがないんでしょうね、やっぱりね方言は難しいと思います。そんなわけでね、あのこの夫婦善哉ね、たまたまちょっと読んでみて自分で聞きたいって思って読んでみたんですけれども、友達がねあの一緒にね掛け合いで朗読をやろうって誘ってくれたことがあって、で、まあ、その人は男の人なんで、じゃあその男の人のセリフをねその人にやってもらって、じゃあ二人で掛け合いでやろうかっていう話を昔したんで、でじゃあちょっと前に朗読で読んでみたから、まあ、ちょっとこんな感じっていうの聞いてみてっていう意味でね、インターネットで 後悔すればその人にも聞けるからって思って、でこのボイスブログでね、最初に録音した分だけ後悔したんですよね。でまあその時はね、それっきりになってて、もうそれからほんとしばらく放置してて、でなんか最近ですよね、うん、また思い立ってやりたくなってね、でまた読み始めてね、そしたらなんか最終回までたどり着いたという感じなんですよね。でこの夫婦善哉に続編があるっていうことが分かったのは割と最近のことなんですよね。これが織田作之助没後60年経過してから見つかったっていうことなんですね。まあ幻の続編ってことでね、この本を買いましてね、で、まあ、読んでみたわけですけどもね、まあちょっとあの続編は短いですね。でこれで終わりみたいな、ちょっとあっけなかったというか、本当はこの続きも書く予定だったんじゃないかなって思うんですけどもね。まあとりあえずね、ここで一旦は終わってるけども、まあ最後にね、結局そのカミソリ屋を開いたんだけれども、そのまあ戦争が始まって物資がね入らなくなってきちゃったようなんですね。まあ、金属っていうか金物がね不足したから、カミソリ屋って言えばねやっぱり金物ですからね。で長子はまかない付きの鹿島屋をやろうって思いついたんですね。つまり下宿屋さんってことじゃないでしょうかね。だから下宿屋のおかみさんになるっていう、なかなか長子にはぴったりの仕事ですよね。世話好きで陽気なおばさんでね、働き者でぴったりな仕事だから、ああ今度は鹿島屋さんをやるんだって思いながらね、これはますます楽しみだって思ってたら、まあその準備のために大阪へ行く船に乗るってところで終わっちゃったんですよね。まあ、ちょっと残念でしたね。その続き本当なら見たかったなって思いますけどもね。まあなんというか、それにしてもね、あの、まあ、前半でね、一旦はこう、あ、夫婦でまあ仲良くっていう嬉しい気持ちがあるじゃないですかね。でまあ続編は続編で面白いんだけれども、またまたもうって感じになっちゃって、本当にもう一人で重い荷物背負って山ん中まで行商に行ったりしてね、もうそれだけ奥さんに苦労させて、旦那はなんかブラブラしているっていうかね、もう本当頭にきちゃうっていうかね、まあしょうがないかな、そういう話なんだからって感じですけどもね。まあでも本当この雰囲気っていうか、そういうことを感じさせないようなね、独特の良さがありますね。でこの続編をね、また今度はこのブログで始めようと思っていますんでね、またそれもよろしかったらお聞きくださいませ。ではまたこの次まで、さようなら。